3月18日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、先週春といえばっていうのやりましたね。
はい、やりましたね。
春は明けぼのでしょうと、相撲取りの明けぼのではないですよという、で、清少納言価値観姉さんだという話をしました、
はい、
つまり、哀れではなくてお菓子をよく使う、
お菓子、ね、
歯切れの良さで、嫌いなものを嫌いとかはっきり言うと、で近くて遠いものを腹から、つまり親族、そして遠くて近いものを男女の中とかね、
うん、
歯切れがいい、言い過ぎもある、美人が歯が痛くて泣いているのを意図お菓子と滑稽と言っているというのを紹介しました。
はい、
もう一つ春といえば遅刻した時に申し訳ございません、春眠暁を覚えずと
言ったんですか、
言ってる人もいるんじゃないの、上司に、すいません、
春眠暁を覚
えず、お前ね、この間も春眠暁、いや部長、よく眠れるのはエネルギーがあるからでありまして、部長のように年取ると早く目が覚めるでしょとかって言ったかどうか、これ春眠暁を覚えず、その後は、
ああ何でしたっ
け、ね、こうです、
春眠暁を覚えず、諸所に丁重を聞く、やらい風の声、花おつること新ぬ多少ぞ、
うん、オランダ人が覚えた頃はね、
最後ちょっと違います、
ね、少々2の2もねえか、少々丁重を聞く、
うん、
やらい風の声、花をつること知る多少と習った気がしますが、うん、今は今度んだべね、役がね、でこれ毛光年という人の詩でありまして、これね、あの李白がね尊敬した人だそうです。
そうなんですね、
年上なんですね、毛光年ってね、
うん、
で李白が、我は愛す毛風詩、風流天下に聞こえという詩を送っているそうです。
あ、そうですか。
李白はね、このもう後年の風流に憧れたと。でこの場合の風流とは、ね、よく言うね、風流だな、はい、吉田拓郎の土佐もあんでね、風流、感覚や趣味の問題だけではなくて、
はい、
もう後年の場合はね、役人にならずに山の中で大自然と酒を楽しむ生き方のスタイルのことで、
風流ですね。
こう人工ねばってあったわけね。でもこうした生き方の裏にはね、その世俗的な欲望への諦めがね。
うん、
だから寝坊したのとちょっと違う。
確かに。
でさ、あ、そうかと思ったのは、やっぱり李白も徒歩も役人になりたかったんだよね。
うん、
で放浪して、李大白ともいうね、まあ今でも。中国では第一の人気でしょ、
うん、
若い頃から酒を愛して、
そのイメージですね、で、
ね、天下を放浪して、はい、42歳にしてやっと長安に出て、
うん、
幻想皇帝に召し出されたと。でその友達の徒歩がね、李白は一斗四百遍と呼んで、一斗飲んで四百買う、
はい、
ね、それでまあ徒歩からそうやって言われたと。でこれね、宮廷ので宴が開かれた時、檻から満開の牡丹の花と楊貴妃の美しさを詩に歌うように幻想皇帝からお呼びがかかったと。で、宦官の長身である高力士というやつに命じて李白を呼びにやったら、李白は酔っ払って寝りで担がれていったと。
そうですか。
高力士っていうからさ、力持ちなのかと思ったら、まあ宦官でも力持ちかな。でかその高力士というやつに靴脱がさせたりしたんだそうです。酔っ払ってるからね。だからこの評判もあるわけですよ。で彼はね、そのうちその長安を追放されたと。宮遣いは1年2年ちょっとだと。たんだでないですよ、43歳。そして彼はまた天下漂白の生活を続けて、でこれか。56歳の時、反乱軍に幕僚として加わったという罪で投獄されて、危うく死刑になるところを免れて流罪に処せられて、で許された時はすでに晩年61歳で、これ夢ですよね、揚子江のに船浮かべて飲んで、
うん、
で水に浮かんだお月様を取ろうとして溺れて死んだという、はい、まあ破邪本とかどうかわからないけど、うん、でこの人はやっぱりだからその役人に やっぱり役人になるのは憧れたんでしょうね、詩人でもね。だからこのさっき見たこうも往年のようにそのなんつうんですか、こうあの
風流に
風流に暮らすのが夢だったんでしょう。でね、和江さんに渡した酒、
はい、
このやつですね。
これですね。
それはね、
はい、
酒は明日にしますかな。
そうにしますか。
もうちょっとこのほら東方の話もちょっとしますね。東方はね、ほら夏草や強者どもが夢の音という場所抜く夢でしょ、はい、あれは東方の春望とりあえず国破れて山があり城を原にして草木深し、こっからヒントを得てその作ったんですね。
そうなんですか、
ね、で同じ時代に東方の方がね一回りぐらいしたかな。で、幻想皇帝時代に来たわけですよ。で彼もね仕官しているよりも放浪している時期が長かった。どうやって守ってたのかねって。でも仕官の機会がなくて、でその仕官にしてもまた首になったり、まあ、地方をさまよっていたと。その時にあのリアクト知り合って一緒に旅したりしたんですね、うん、で彼は、あの安倍の中丸日本人あの天の原振り裂け見ればの安倍の中丸が死んだ時にも生きて死んだんですね。で彼はね、李白はすごい人気あったけど東方はまるきり人気がなかったんですね当時。ところが、李白にも勝る中国第一の詩人と認識されたのは亡くなってから 4,50 年経ってからだそうです。
随分時間がかかったんですね、
で東方は何だかで読んだんですけどね、萩野真奈ですよ。李白と違ってね
皇太子なんですね、
で食いしん坊でね、なんか腐ったもの食って死んだとかっていうのなんかで、なんかで読んだな。
そんな伝説が。
そうなんですよ。でね、酒を飲むとちょっと横道にそれますが、おしっこに行っちゃう。
近くなりますよね。
なるでしょ
当然、
ね、
水分を補給してるわけで、でもお酒は水分じゃないって言いますけどね。
利尿剤、
はい
ね、ファスナーってね。
ファスナー、
オランダ人はこれはチャックと言いました。
チャックもう死後じゃないですかね。チャックってほとんど使うことないですね。
日本で国産化されたのは昭和9年だって。それまではボタンですよね。ボタン、ね、で、まあ、当時は背広作るみんなのなんですか、今のようにこう青山田の素質はなくて背広は町のね、はい、ですよね、
はい、
で洋服屋に言われてだんだんファスナーになっていったんだろうと、うん、で、友達がね学生時代にその流行の先端を行くファスナーに切り替えたと。ある日のこと人事の弦が絡まっちゃったと。で取れないと。
で痛そうですね。
それで、まあ、しょうがないからやーってやったらもう痛いこと痛いで、英国紳士はおしゃれだという本にねすごい話があると、ファスナー付きのズボンについて客から電話が来て、その仕立て屋の親父さんに報告したと。例のものをファスナーに挟まれて5針も塗ったそうで、もうお客はカンカンになってと。親方はねこうなんとまあ虚栄心の強い男だ、5針も縫うなんてあいつはそんなにでかくないって言ったつまり洋服屋はちゃんとこうちゃんとこうほなその落ち着く場所をこう含めてこう設計つん
ね。でも途中で気がつきませんかね、そんな5針を縫うまでファスナーあげますか。
だからすくあいつは大げさなんだろうって言ったという
で、ね、なんかちょっと作り話のようにも聞こえなくもない。
でも引っかかるでここですよ。金属製のファスナーが動かなくなったらどうすればいい。
どうしましょう。
サラダオイルとか塗ったことあるんだけどさ、鉛筆の芯で擦ればいいと書いている。
へえ。
鉛筆の芯の黒煙が潤滑油になってスルスルと走り出す。
あ、そうですか。
で何を言いたいかというと、紳士は鉛筆を忘れるな先流人は大体持ってますからね。
そうですね、お気をつけください、
挟まれることはない。
お気をつけください
なで、まあ、
お酒の話から
そう、ついに、
はい、漱石さんはお酒飲むと、
はい、
川柳がどんどん出てくるタイプですか。
生酔いだとね、
程度の問題ということですね。行き過ぎちゃうと
いっぱい飲むとね、やっぱり頭が働かないんで、そういう時は
ほどほどに
原稿を打つようにしてます。そうすると原稿はただ吐き出すだけだから
違うんですね、また操作
スタイルが、ね、そっちの方が楽なんですね。はい、
はい、それではプラスワンです。
今日のはね、リンゴスタンの初のオリジナル、28歳での声です。で、彼のその初の曲を3人がフォローしているという。
ビートルズ、 Don't Pass Me By。